ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領はフィリピン、ベトナム、ブルネイを訪問することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は1月9日火曜日から1月14日日曜日まで東南アジア3カ国を実務訪問しています。大統領が訪問する国はフィリピン、ベトナム、ブルネイ・ダルサラムです。ジョコ・ウィドド大統領は1月9日火曜日、ジャカルタのハリン・プラナ・クスマ空軍基地での記者会見で、今回の訪問は5年ぶりだと述べました。今日の午後、私と限られた代表団はフィリピン、ベトナム、ブルネイ・ダルサラムを実務訪問する予定です。私がこれら3カ国を最後に訪問したのは5年以上前で、彼らはインドネシアを訪れていました。おそらく首相も大統領も一度ならず2度、3度、もしかしたら5度も訪れています。大統領特別参謀調整官アリ・ドゥィパヤナ氏によると、1月9日ジャカルタの大統領官邸でブルネイ・ダルサラムへの2国間訪問はスルタン・ハサナ・ボルキアの招待に応えるためだということです。同氏によると、これはブルネイ国王の前回のインドネシア訪問への反応でもあったということです。それとは別に、大統領は実務訪問の中にアブドゥル・マティン王子の結婚式に出席する予定です。アブドゥル・マティン王子はスルタン・ハサナ・ボルキアの末息子です。アリ氏によると、大統領の ASEAN 加盟3カ国訪問は友好関係と協力を強化するためだということです。それでは次のニュースです。財務大臣は LPDP 19社にインドネシア共和国の柱の強化を要請することについてお伝えします。インドネシアのスリムリアニ・インドラワティ財務大臣は、教育基金管理協会または LPDP バッチ221の奨学金19社に対し、インドネシア共和国のしっかりした柱になったもらうよう呼びかけました。その一つは、インドネシアに戻って国の発展を図る責任です。スリムラニ財務大臣は1月9日火曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った LPDP 奨学金19社の出発に備えた正面声明で、 LPDP 奨学金19社は国内と世界の両方の問題に対して多くの 解決策を提供することで、あとにインドネシアを継続、維持、成長させることになると述べました。スリムラニ大臣は、奨学金が自身を育むための手段となり、彼らがより良い人間になるために、魂、人格、性格を強化する機会を得られることを望んでいます。スリムラニ大臣はまた、科学の様々な分野を学び得た知識と経験は、正義と文明を備えた知恵と人間性を備えた人間性を形成することを望んでいます。それでは次のニュースです。第3段階契約が発行、インドネシアがフランス戦闘機42機を正式購入することについてお伝えします。今週最後の18機の第3段階購入契約が発行した後、インドネシア国防省はフランスの脱走アビエーション型ラファール戦闘機42機を正式に購入しました。アンタラ通信社が報告したように、国防省事務総長広報局長、インドネシア国軍のエドウィン・アドリアン・スマンタ准将は、1月9日火曜日ジャカルタで、この効果的な契約は、脱走アビエーションがインドネシアから発注された最後のラファール戦闘機18機の生産を開始する基礎となると述べました。エドウィン准将は、インドネシアが発注した最小のラファール戦闘機が2026年初めにインドネシアに到着する予定だと述べました。エドウィン氏は、ラファール戦闘機とその支援武器や装備品の到着は、空における国の主権を維持する上で、インドネシア空軍の戦略と即応性を大幅に高まることを望んでいます。脱走アビエーションはまた、1月8日月曜日に発行するラファール購入契約の3段階を発表しました。脱走アビエーションの取締役社長エリック・トラピア氏は、インドネシアが42機の戦闘機を正式に購入したと述べました。エリック氏は、このパートナーシップの成功を確実にすることに全力で取り組んでいると述べました。エリック氏はまた、この購入がインドネシアが地域の大国になるのに役立つ信じています。それでは次のニュースです。石川県地震の死者は180人に達したことについてお伝えします。新華社通信が引用した地元メディアの報道によると、日本の石川県とその周辺地域で最大マグニチュード 7.6 を記録した一連の地震が発生してから1週間が経ち、現地時間1月9日火曜日午前9時の時点で死者数は180人に増加したということです。公共放送 NHK によると、うち犠牲者は輪島市81人、珠洲市71人、穴水市18人、七尾市5人、能登市と志賀市各2人、羽咋市1人となっているということです。 一方、報告書は地震の影響で石川県で少なくとも565人が負傷したと述べました。2024年1月1日に発生した地震は276人の命が奪われた2016年の日本の南西部での熊本地震以来、日本で100人以上の死者を出した初めての地震です。それでは最後のニュースです。フランスのエリザベート・ボルヌ首相が辞任したことについてお伝えします。タス通信社が報告したように、フランスのエリザベート・ボルヌ首相が辞任しました。これは1月9日火曜日にフランスのエマヌエル・マクロン大統領が X ソーシャルメディアプラットフォームにアップロードした内容です。マクロン大統領はエリザベート・ボルヌ氏の辞任を受け入れ、政権時代の彼女の献身と決意に感謝の意を表明しました。エリザベート・ボルヌ氏は2022年5月からフランス内閣を率いました。エリザベス氏によると、ボルヌ氏と他の閣僚は新政権が樹立させるまで続投するということです。一方、 AFP 通信社が引用したように、同日マクロン大統領はフランスの新首相にガブリエル・アタル氏を任命し、ガブリエル氏はフランス史上最年少の首相です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今回は2024年大統領選挙候補者第3回討論会についてお伝えします。2024年大統領選挙候補者討論会の第3回目は、国防安全保障、国際関係、地政学をテーマに1月7日日曜日に開催されました。この討論会で3人の大統領候補は、舞台上でライバルが投げかけるあらゆる質問について互いに議論して、それぞれの専門知識を示しました。この第3回討論会では、討論テーマの一つは防衛と安全保障に関するものでしたが、大統領候補の一人がまだ在職中のプラボースビアント国防大臣だったため、興味深いものとなりました。大統領候補第2位の国防大臣は、安全保障、防衛、装備品、その他の支援装備に関して多くの質問を受けました。一部の評論会は、防衛と安全保障の側面に焦点が当てられるすぎたため、他の議論の内容が調査され、議論されることが忌避されていたと述べました。第3回討論会を受けて、ジョコ・ウィドド大統領は、次回の討論会モデルの形式がより効果的となり、討論の対象となる候補者が採用する政策だけでなく、ビジョンや使命も浮き彫りになるよう改善されることと期待しています。それとは別に、大統領候補者が個人的に攻撃しないように制限があります。第3回討論会の後、3人の大統領副大統領候補のキャンペーンチームは、自分たちの候補者の方が優れていたと主張しました。候補者がどれほど偉大で知性があり、注意深く率直であるかに関係なく、大統領候補が修正しなければならないギャップは依然として存在します。したがって、彼らは習慣的な議論に巻き込まれることはありません。このため、第3回討論会終了後、関係オブサーバーの意見に基づいて討論形式を修正し、完成させる必要があります。しかし、提示された政策やビジョンを批判する場合、お互いに皮肉のは当然のことです。キャンペーンチームの主な任務は、公開討論の場で候補者の見識、知識、先見性をさらに高め、豊かにするために、彼らにアドバイスと最新の情報を提供する任務があります。また、ある大統領候補のキャンペーンチームの数名がアリーナのステージで司会者に接近した事件に関しても、総選挙管理委員会は毅然として態度を取らなければなりません。これは討論会、司会者の中立性と独立性を維持することを目的としています。しかし、1月14日と2月4日の残り2回の討論会で何が起こるにせよ、特にテーマが社会、文化、環境の側面とより密接なものになるため、討論会がより良く、より重要なものになることが期待されています。丁寧に、控えめに、有意義に討論すれば、非常に興味深いテーマです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1966年1月10日にトリトラーによる学生デモのことから始めます。1965年5、9日の政治的混乱とインドネシアを襲った生産主義問題の間、インドネシア学生行動運動の メンバーであった何千人もの学生が1966年1月10日にジャカルタで始まった大規模なデモを行いました。この要求の行動はインドネシア共産党の解散、ドゥイコラ内閣改造、物価の値下げを含む人々の3つの要求で有名でした。その後インドネシア全土に広がったこれらの行動により、ついにスカルノ大統領は3月11日の命令を発し、スハルト中佐にインドネシア全土の状況を回復するための行動を取るように全権を委任しました。次に1993年1月10日、100万本の木運動の記念日についてです。毎年1月10日は100万本運動の日が祝われます。インドネシアではこの運動は1993年1月10日にジャカルタでスハルト大統領によって初めて開始されました。スハルト大統領は演説で社会のあらゆる段階に100万本運動に参加するよう呼びかけました。つまり学習は100万本以上の木を植えることです。この日は森林を保護し、環境を保全し、地球温暖化問題を克服しようとする取り組みです。最後にハリン・プラダナマ・クスマ国際空港は2014年1月10日に商業用に開幕したことについてです。ハリン・プラダナマ・クスマ国際空港はジャカルタにある空港の一つです。この空港は以前はインドネシア国軍の空軍作戦司令部の本部でした。しかし混乱が増加したスカルノハッタ国際空港の負担を軽減するために、この空港は2014年1月10日に商業空港に変更されました。シティリンクはハリン・プラナクスマ国際空港に就航した最初の航空会社です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui senyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシア料理レストランがドバイに進出、食外交を通じて効果的なプロモーション手段になることについてお伝えします。インドネシアのレストランはインドネシアの観光促進に利用できるように、インドネシアスパイスアップザワールドプログラムの開発において観光創造経済省のパートナーとなる大きな可能性を秘めています。これは1月6日土曜日、アラブ首長国連邦のドバイへの実務訪問中に、インドネシア共和国のサンディエゴ州の観光創造経済大臣によって伝えられました。コメンパレクラフ .go.id が引用したように、サンディエゴ大臣はアラブ首長国連邦のドバイにインドネシア料理レストランをオープンした際、国立ホテル研究所バンドン観光工科大学の卒業生ハリアント氏を高く評価しました。サンディエゴ大臣によれば、これは料理外交を通じて観光とインドネシアの創造的経済を促進する効果的な手段だということです。この感謝の意はインドネシアの創造経済の中心地を創設するためにドバイに集まったバンドン観光工科大学国立ポリテクニック研究所の卒業生の取り組みであると、ハリアントアジアンフュージョンを訪問した際にサンディエゴ大臣から伝えられました。サンディエゴ大臣は観光創造経済省が地域社会での雇用創出を促進するために、より多くの聴者や陸産インドネシア人が料理ビジネスの発展に楽観的になるよう奨励していると説明しました。サンディエゴ大臣はまた、このインドネシア料理レストランの存在も地元コミュニティの間で固定的な反応を得たと述べました。なぜならインドネシアの様々な食べ物は海外でも非常に人気があり、地元の人々の好みと組み合わせることができるからです。サンディエゴ大臣は演説の中で、若い世代や離散インドネシア人に対し、ためらわずに海外で料理ビジネスを始めるようにアドバイスしました。サンディエゴ大臣は国立ホテル研究所観光工科大学やその他の大学卒業生を卒業する多くの若いインドネシア人が高品質の食品を提供できるハリアント氏の成功に触発されることを期待しています。サンディエゴ大臣は将来的に若者の中からインドネシア経済を復活させ、祖国だけでなく海外でもチャンピオンになれる料理起業家がもっと出てくるだろうと楽観視しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Semua ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi
mengatup sejenak. Dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati. Dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat. Namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan. Membuka jalan dalam gapai tiap tujuan.
Matahari bersinar selalu. Ini yang ku minta penuh sama.
Mentari kan datang bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama. Dan kita tahu pelangi yang satukan
kita. Buka kita buka hari yang baru. Sebarkan semangat maka ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru. Sebarkan semangat.
Voice of Indonesia.
Bye.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Saya selalu bangun pagi。日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Saya selalu bangun pagi 日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Saya selalu bangun pagi、日本語で、私はいつも朝に起きます、に関連する語彙とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Saya selalu bangun pagi。Saya selalu bangun pagi。日本語で、私はいつも朝に起きます。私はいつも朝に起きます。Saya 日本語で私。Selalu 日本語でいつも。Bangun 日本語で起きる。Berangkat 日本語で行く。Pagi 日本語で早朝に。Melihat 日本語で見る。Orang utan 日本語で orang utan。 Tidak apa-apa 日本語で大丈夫。 Kalau begitu 日本語でそれでは。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは Saya selalu bangun pagi 日本語で私はいつも朝に起きますという文を聞きました。この文では習慣化した活動をマークするために使用される selalu 日本語でいつもという副詞があります。この文ではクリス・シーの習慣は bangun pagi 日本語で早起きです。では、習慣化した活動をマークするサラル、日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 日本語では、私はいつも午前8時前に朝食を食べます。Chris selalu membawa motornya kemanapun. 日本語で、Chris さんはいつもバイクをどこにでも連れて行きます。時間、情報を表現するためにインドネシア人がよく使用する表現がいくつかあります。これらの表現はディニハリ、日本語で早朝、パギパギ、日本語で早朝、シアンボロン、日本語で白昼、ラルトマラム、日本語で深夜が含まれます。当時の表現、記述にはサガ、日本語でとてもという意味のニュアンスがあります。 Chris no minasan, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener, 皆さん
Indonesia より世界を届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はムンクル州のイカン・パイスという曲をご紹介します。この曲はブンクル特有の魚の包み焼きであるインカパイスまたはパンダブンクルの物語を語っています。歌詞の中でイカンパイスをトロイモの歯で包んでいるとあります。インドネシアは温かい白米とサンバルと一緒に食べると美味しいです。本当に美味しいのでもっと食べたいです。それでは皆さん、ジャルフィスが歌うイカンパイスを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi di kebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jering mudo. Rasonyo oi lemah nian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring udah habis rasona tambu. Rasonyo oi lemah nian badan keringen niti-niti sambalnyo pede tambu lagi habis segalo. Ikan pais kelaponyo mudo dibungkus daun talas rapi-rapi di kebet tali mesyang. Ikan pais lemak rasonyo makan ke nasi putih pane-pane ulam ke jerin mudo. Rasonyo oi lemah nian makan sebungkus samo-samo nasi sepiring rasona tambu. Rasonyo oi lemah nian badan keringen niti-niti sambalnyo pede tambu lagi abis segalo.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。